4ページ、目次5、ここが聞きたい、一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話 028-632-2611。黒子秀明、自民党。質問。原油価格、物価高騰などの状況を踏まえた市の対応は、1、今般のコロナ禍や世界情勢により、物価高騰などの影響が出ている。家計の負担感が増している市民や、売上への影響が想定される事業者などに対し、市民生活や地域経済などの確実な回復に向けて、市はどのように対応していくのか。2、今回のプレミアム付き商品券事業について、3年に販売した際、窓口に購入希望者が押し寄せ、売り切れが相次いだほか、駐車場の混雑により混乱も生じた。また、平日早朝から並んで購入する方も多かったことで、特定の方しか購入できないなどの問題があったが、今回はどのように販売していくのか。答弁。消費者の負担感の軽減や消費喚起による地域経済の循環を図る。1、生活困窮者への給付金の支給のほか、市独自の取り組みとして、市民や事業者を幅広く支援するため、プレミアム付き商品券事業を実施する。さらに、市初の取り組みとして、水の使用が増加する主に7月から8月利用分の2ヶ月分の水道基本料金を、すべての水道利用者を対象に全額免除する。2、10月からの利用開始を目安に90万冊の発行を予定している。販売方法は購入を希望するすべての市民が購入できるよう、事前に購入に必要な引換券を全世帯に配布し、市民1人当たり2冊まで引換券により商品券を購入してもらう方法などを検討している。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、公共交通の整備とまちづくり。3、スーパースマートシティの実現に向けたデジタル化。4、交通条例の制定。5、安定的なゴミ処理体制。6、競輪事業ほか。今井康夫、市民連合。質問。LRT の組織統治の改善は、野小屋町交差点区内の LRT 工事が約3ヶ月遅れ、開業予定がずれ込む可能性が示された。3年3月定例会で LRT 工事費が約190億円増額になるとの公表のタイミングや説明に対し、組織統治の問題が指摘されていたが、今回も市長は5月に説明を受けたと言及し、LRT の工事進捗に関する組織統治は何も変わっておらず、改善されていない。LRT に限らず、施政方針全般の推進には、組織統治力が最も重要であり、組織統治者のトップは市長であることから、前回の反省を踏まえ、どのように改善され、町内機能を働かせたのか聞く。答弁。市民生活への影響などを鑑み、事業進捗を速やかに報告した。 今回の対応の経過については、通常であれば工事の遅れが明らかになった後、開業スケジュールへの影響についての精査結果がまとまった段階において、所管部局から報告として上がってくるところである。前回の教訓を生かし、今回は4年度に入り、3年度までの工事の出来高や、今後の工程の見通しが明らかになったことを踏まえ、野小屋町交差点区間において、工事完了が年明けとなる見通しを確認した時点で報告を受け、市民生活への影響などを鑑み、速やかに議員協議会で報告した。質問項目。1. LRT の組織統治と具体的調整課題。2. ウクライナ避難民支援の市の取り組み。3. 地域共生社会の実現。4. 地域の見守り活動における各種施策の情報集約化。5. 教育行政。高橋みゆき、公明党。質問。今後の女性デジタル人材育成の支援について。国は女性が経済的に自立できるよう、デジタルスキルの向上と就労支援の両面から具体策を盛り込んだ女性デジタル人材育成プランを発表し、就業獲得や所得向上に向け、デジタルスキルを身につけた女性デジタル人材育成の加速化を目指すとのことである。全国的にデジタル人材は不足している状況であり、人材育成の支援に早急に取り組む必要があると考えるが、今後の女性デジタル人材育成の支援について聞く。答弁。ステップアップ講座の実施や今後の具体的な取り組みを検討。女性デジタル人材育成の支援に取り組むことは、女性の経済的自立や活躍促進につながるものと考えており、育児や介護で就業していない女性にテレワーク等に対応できる、Zoom の利用方法を学ぶ講座など、基礎的なデジタルスキルを学ぶ機会を提供してきたところである。4年度は新たに実践につなげるためのステップアップ講座を実施していく。今後は策定中の仮称第5次宇都宮市男女共同参画行動計画の中でデジタルスキルの向上とデジタル分野への就労支援の両面から具体的な取り組みを検討していく。質問項目。1. LRT 工事の遅れによる市民生活への影響と対策。2. 期日前投票。3. 移住定住の促進。4. 働く世代のがん対策や健康づくりへの支援。5. カーボンニュートラルの推進。6. 農業振興ほか。イラスト。女性がノートパソコンで作業をしています。イラスト終わり。
篠崎圭一、自民党。質問。役割分担による地域共生社会の実現に向け、市の考えは、国や市の施策などの傾向を見ると、今後は地域と連携した取り組みが増えると考えられる。福祉や街づくりなどの取り組みにおいて、一定の役割を個人、家族、地域が担うことにより、行政の負担を軽くし、個人や企業の税負担を軽減することは大変重要と捉えている。1. このような中福祉・中負担の考え方に基づく役割分担による地域共生社会の実現へ向けた市の考えを聞く。2. 一定の役割分担がわかる資料を作成し、内容を市民へ伝え、行動や準備を求める必要があると考えるが、市の考えを聞く。答弁。自助、共助、公助を強化する仕組みを検討し、市民意識の醸成に努める。1. 日頃の防犯、防災、高齢者の見守りなどの様々な生活場面において、災害時、要援護者支援制度などの自助、共助、公助の取り組みを進めているところであり、地域共生社会の実現に向けては、地域自らが絆を深め、共に支え合うことが重要であることから、今後はこうした取り組みがより一層強化される仕組みについて検討していく。2. これまでも自治基本条例のパンフレットなどを活用し、市民、地域、行政の役割などを周知している。今後も広報誌やホームページなどを活用し、市民意識の醸成に努めながら、地域共生社会の実現に向け取り組んでいく。質問項目。1.地域共生社会。2. 宇都宮の魅力発信と移住・定住促進。3. 交通結節点である東武宇都宮駅やその周辺の活用。4. 今後の医療体制。5. 環境行政。6. 多様な働き方に対する施策。他。長谷川武、自民党。質問。日本初となる教師の日を市で制定してはどうか。1994年に国際連合教育科学文化機関、ユネスコが、世界中の教師に感謝を伝える日として定めて以来、世界61カ国で教師の日を制定して教師を称えている。国内では一般社団法人全国教育問題協議会などが教師の日の普及における可能性を調査研究しているが、全国の都道府県や市町村で正式な制定はない。教師は人気が高く憧れの職業だったが、今では志望者の数も減り、教師のステータスを上げ、改善させていくことが大切だと考える。そこで、日本初となる教師の日を制定し、全国に発信すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。社会全体の状況を見極めながら、調査研究を行っていく。市では、平成28年度より、各分野で活躍している教職員を対象に、宇都宮市教職員表彰を行っており、誇りを持って仕事をする契機となっている。また、児童生徒や保護者が教員に感謝の気持ちを伝える場面がある卒業式などは、教員としての喜びや満足感を得ることができる一日であり、教員として働く原動力となっている。教師の日も、教員がやりがいを感じて仕事をする一助となるものと受け止めているが、制定については、社会全体の機運の高まりが必要であると考えることから、その状況を見極めながら調査研究を行っていく。質問項目。1.教育行政、小中学生の肥満防止、小中学校の出席停止といじめ対策、高等教育学生の支援。2. パートナーシップ宣誓制度。3. 節電対策。4. 生産年齢人口の減少。5. 予防医療。 中塚秀則、市民連合。質問。支援が届きにくい親子へ。中1、子ども宅食。子ども宅食の実施を。中1、子ども宅食とは、生活の厳しい家庭に定期的に食品を届ける取り組み。食品の配達をきっかけにつながりを作り、見守りながら食品以外の様々な支援につなげること。近年、子どもの居場所を作る事業が増えているが、辛い状況に置かれていても、様々な事情で自ら助けを求められず、行政や子ども食堂などの支援につながることができない人たちが多くいる。文京区で立ち上げられた子ども宅食は、全国で取り組みが進み、国でも2年度から予算化され、4年の骨太の方針に、子ども宅食等の支援を推進の文言が入るなど、本格的な支援に乗り出している。市も民間団体と連携し、子ども宅食を実施し、自ら助けを求められない親子の支援につなげるべきと考えるが、考えを聞く。答弁。国の動向を注視し、検討していく。支援を必要とする家庭を早期に把握し、状況に応じた支援を行うことは重要であると考える。市では子どもの居場所づくりの充実、強化などに取り組んでいるが、子ども食堂などの運営者が様々な事情で居場所を利用できない家庭に対し、自主的な食事の宅配を通して適切な支援につなげるケースもあることから、子ども宅食は支援が届きにくい家庭に支援を届けることができる有効な手法の一つと考えている。国において、子ども宅食への支援が位置づけられたことから、市でも国の動向を注視し、必要性を検討していく。質問項目。1. ゴミ減量の取り組み。2. 都の居場所づくり事業。3. 地域、社会で子ども、子育てを支える取り組み。4. 教育行政。5. 宇都宮市つながりサポート女性支援事業、ほか。村田正彦、公明党。質問。燃料、物価高騰で困窮する市民、事業者への支援策は。コロナ禍での物価高騰への負担軽減のため、内閣府の地方創生臨時交付金が拡充になったが、その活用について聞く。1. 農作物も石油元売りに対する国の補助金と同様に、燃料や肥料などの高騰分を農協への補助金、または農家への直接支給で保証すべきと考えるがどうか。2. プレミアム付き商品券事業を実施するにあたり、交通 IC カード、トトラを活用する電子マネー型商品券の導入を含めた販売方法の検討をしてはどうか。また、発行部数90万冊では全市民2冊ずつ行き渡らないと思うが、どのように手配するのか。答弁。事業者や市民ニーズを踏まえ、より的確で効果的な支援に取り組む。1. 国では肥料価格安定に向けた支援などが実施され、県では県内農業者に対する支援に向け、必要な補正予算案を6月の県議会に提案している。市はこれらの支援策の詳細が明らかになり次第、JA などと連携し、迅速に対応しながら必要な支援策を検討する。2. 電子マネー型商品券は、事業者の換金手続きが容易であるなどの利点があるが、利用期間の設定や 取扱店を市内事業者に限定することが難しいため、従来通り冊子による商品券の発行を予定している。また90万冊を超える場合は追加発行について速やかに対応する。質問項目1、 LRT 工事遅延による市民生活への影響と対策。2、公共交通ネットワークの充実。3、市のカーボンニュートラル達成に向けた温室効果ガス排出量削減。ほか。平松明雄、政府。質問。3年度の犬猫の殺処分頭数は。市では、国の指針にある動物愛護の基本的な考え方に基づき、犬猫の殺処分ゼロを目指しており、犬や猫の習性使用の普及啓発などにより、保護される頭数を減らす取り組みや、新しい飼い主を見つけ譲渡する取り組みなど、動物愛護に係る各種施策に取り組んできた。その結果、15年前に1000頭を超えていた犬猫の殺処分頭数を大幅に減少させている。そこで3年度の犬猫の殺処分頭数について聞く。答弁。普及啓発や譲渡事業により初めて殺処分ゼロとなった。市の殺処分頭数は関係団体と連携し、動物愛護の普及啓発や譲渡事業の取り組みにより、平成19年度は犬と猫を合わせて1141頭であったものが、平成29年度に69頭と大きく減少した。さらに、殺処分頭数の多くを占めていた離乳前の子猫について、市の有志動物病院に育成を依頼するミルクボランティア事業を開始した結果、殺処分数を減少させ、3年度には初めて殺処分ゼロとなった。今後も宇都宮市動物愛護センターを十分に活用しながら、動物愛護の普及啓発や譲渡などをより一層推進し、殺処分ゼロの継続に向けて取り組んでいく。質問項目1、瑞穂の自然の森公園のスケートボード施設の公園への設置における諸課題。2、宇都宮市サッカー場におけるナイター設備など施設の機能向上。ほか。写真、宇都宮市動物愛護センター宮ワンニャンパーク愛護ふれあい棟の外観。写真終わり。岡本源次郎、自民党。